映像作家支援機構のお一人でした。
はい、
そうですね、実はですね、はい、大西監督最近多忙になってると思います。と言いますのがですね、先日3月8日日曜日、
はい、
福井県あわら市、あわら温泉街で、あわら湯煙映画祭の授賞式がありまして、
はい、
私は東京から
先月そういうふうにおっしゃってましたよね、
はい、あの向かいました、
うん、富山空港に入ると、
はい、飛行機と新幹線で、大西監督もあの、まあ、岡山から、
はい、
現地へ向かい、
東京経由じゃなかった
なかったんです、先に言っちゃいましょうね、
うん、
受賞いたしました。いや本当に大西監督も驚きだったんですけども、
そうなんですね、
このあわら湯煙映画祭っていうのは、うん、全国から映画が今回90数本、まあ、エントリーあって、
はい、
2週間の間いろいろな温泉街の場所でこう上映されている、でその中で映画を見た人が投票していく、
はい、あそういう形の
映画祭、そういうシステムで、だから行く前から受賞しているかどうかは分からず、行ってみないと分からない
見た人次第で変わるわけですね。
見た人がこう一票入れていくので、うん、いくらね私たちが頑張って、そこに行ってね一票投じたとしても、
はい、
どれぐらいの数の方が見に来ていたのかは分かりませんが、その投票数によってまあ、あとまあ審査員の方の票も入るとは思うんですが、見た人がどう感じるかによってだったので、まあ、行ってみないとわからない。で受賞式はでこう、まあ、いろいろな賞がありまして、5つ賞がある中の3番目の福井ビョーラ、あ、ごめんなさい、福井ビョーラ賞という、まあ、ビョーラというのはネジということで、福井ビョーラという会社がまあスポンサーでも入っていたので、
はい、
そこの福井ビョーラ賞、他にはあの阿波羅市長賞とか、映画監督の監督賞というものもあったんですけども、まあ、あの福井ビョーラ賞というのをいただきました、う
ん、はい、
あのエントリーナンバー46だったんですけども、エントリーナンバー46番という声が入った時には、
はい、
まあ、大西監督に来た来た来たまあここだけの話ですけど、うん、私があの授賞式に行くと、
はい、
これで2回連続受賞をしたんです。
あれ前回は
前回オーストラリア、
あ
ただオーストラリアの時は会場に行くとこうレセプションをする場所のテーブルの配置が、
はい、
私たちがステージに近かったんですよね、前の方に、よくあのステージに上がる人々はステージに近いところにこう席が配置されるということがあるので、
はい、
もしかしたらこれ入ってるんじゃないっていう思いで言ってたんですけど、今回ばかりはですねもうそんなようなもの関係なく、うん、席が並べられていてもう来た人からそこへお座りくださいだったので、
はい、
特に、まあ、最前列は来賓の方々の、ね、席があったんですけども、特にここへというのがなかったんです、ただね受付をするときにやはりねちょっとした予兆はありました。こう受付をするときにこうネームホルダーにこう名前を書くんですよね、
はい、
だから大西監督がですね、大西高也と書いてその上に映画名は何ですかというときにコーヒーブレイクと書いたときに受付の方があっって言われてこれあれじゃない、そういう一瞬でね、まあでも評価をいただいて、ますますこの映画の方がさらにこう皆さん方にこう広まっていくということは 大変嬉しいことでもありまして、
はい、
大西監督もすでに次の映画にも、うん、いろいろ構想を練っていたりとか、
そうですか、
世界に羽ばたいて、
ええ、
やがては私たちをカンヌに連れて行ったと監督自身もね、はい、カンヌに行きたいという思いがありますので、皆さん方もぜひ、コーヒーブレイクで検索していただくと YouTube などに、まあ、いろいろな制作のことであるとか、
はい、
いろいろアップされておりますし、
ま
だまだこれから上映会は予定されていくと思いますので、
はい、
多分大西監督がこの今日の便に登場していたら、うん、そんな話をしただろうなっていう、はい、
はい、まあネジですから、
あ、
ね、何かと何かをこう多分つなぎ止めるんでしょうね。
いいこと、ネジネジです、
次の映画とのつなぎ止めとか、
うん、コネクトです
ね、もしくは他の方とのこうつながりとか、
いいです
ね、はい、さっき の予兆がありましたというシーンなんていうのは、はい、なんとなくインボラアップグレードみたいな感じがしますね。
そうですね、
我々チェックインカウンターでチェックインするときに、
グランドスタッフの方がね、
はい、
こうパソコンを打ちながらも、なんかちょっと手が止まったりとか顔が上がってきて、
はい、
ちょっと期待感が ね、
エコノミーだけは満席です ね、 と
ね、そんなね、でもこれからあるかもしれませんね、
インボラアップグレード、インボラね、
インボラね、はい、分かる方には分かると
思います、
はい、まあ、ただこれだけはなくってほしいですね、オーバーブッキングはね
あれ最近はオーバーブッキングの経験は、
最近はない
じゃないですね、はい、逆にオーバーブッキングに対して協力を申し出たことはありますもんね、
求められたら心よく進んで、はい、心よく進んでっていうのも、まあ、変な話ですけどね、今回も東京から富山に飛ぶときに、
はい、
まあ、今回は特典航空券で飛んだんですけども
、
まあ、旅をするときって、まあ、アクシデントがない方が本当に不思議で、
はい、
呼び出しを受けてしまいました
羽田で、
羽田でもう搭乗のカウンターのところで、
何でしょう、
モバイルバッテリー、いや、ライターじゃない
昔ライターがよく入ってましたよね、
昔ライターよくあったんですけど、うん、モバイルバッテリーを預けた荷物の中に忘れていて、はい、1個入れていて、で、本当に搭乗があと5分ぐらいで始まるぞという時に早めに行ってたら、
はい、
もうフルネームで呼ばれてですね、あら、なんかしたかなと、はい、モバイルバッテリーらしきものが1個ありますと言われて、
逆にでも分かるんですね、
一旦預けていると、はい、こっちで触れないんですよね、グランドの方が開けてもよろしい、開けてください、この辺にあると思いますって言って、はい、1個モバイルバッテリーがあってですね、ちゃんとアンペアチェックを受け、で、はい、持ち込みしてもいいかどうかの容量 OK だったので、持ち込んでバッグの中にしましたが、
はい、それが搭乗ゲートのところですか、
ゲートのところですね、
じゃあ荷物をじゃあ一旦持って上がってくるんですね、スタッフの方が、
お手間をかけてしまったなと、
でその後、ね、じゃあ取り出したものはまた貨物室に持っていくんですね、
でしょうね、うわ、またお手間をかけたんでしょうね、
そういうことになってるんですね、
なってるんですよ、
モバイルバッテリーは預け荷物には入れない、
入れない、そして機内に持ち込んでも上の荷物入れには入れないという、はい、本当にご迷惑をおかけいたしました
、ね、手元で、よく状態が見える状態で置いておくと、
はい、
ということですね、
ライターは気をつけていたんですけど、モバイルバッテリーは結構長く出るときはやっぱりね、予備で2個3個持っていくとですね、あるので気をつけないといけませんね、
そうですね、
はい、では、はい、そういうところでくねくねしておりますが、次もネジネジコネクトできるような、はい、リンダリンダ、はい、聞いてみましょうか、
ね、はい、ネジネジくねくねリンダリンダです、はい、